イザヤ書の9章の8節からです。このユダの王アハズに対する神の言葉なんですけれども、この北イスラエルも含められたところの予言がもうずっと語られているわけですね。そしてこの8節から始まるのは、その北イスラエルにおける神の言葉が語られた後のどういうふうになっていくかということが書いてあります。北イスラエルのエフライムって書いてますけれども、そこにおいてこのイザヤを通して語られている言葉に対してどのような反応をしているのかを見ていきます。でここで特徴的なこの言い回しの言葉がですね、12節にあるんですけども、後半にですね、それでも見怒りは去らず、なおも見ては伸ばされていると。でこれが繰り返されています。17節もそうですね、それでも見怒りは去らず、なおも見ては伸ばされている。21節の後半もそうですね、同じ言葉が書かれていて、10章の4節までそのことが書かれているわけですね。その彼らが神に立ち返るということが、最後の最後までできずに神の怒りがの御手が伸ばされていたという内容になっていきます。では8節をご覧ください。主がヤコブに一つの言葉を送られた、それはイスラエルに落ちたですね。主が言葉を送られました。そして北イスラエルに落ちました。では反応は、この民エフライムとサマリアに住む者たちは皆それを知り、高ぶり、思い上がって言う。レンガが落ちたから切石で立て直そう。イチジクグアの木が切り倒されたから杉の木でこれに変えよう。このようにして思い上がり、高ぶりが書いてありますが、どのような形かといったら、このレンガが落ちる、そして切り倒されるという経験をしたにもかかわらず、それが神様からの警告だということを受け取らずに、自分で立て直していこうという、そういう高ぶりでありました。当時はウジアが王様であった頃、イスラエル、北イスラエルはヤロブアム2世という人が王様であったんですが、その時にソロモンの治めていた時と同じぐらいの領土を回復したことが、列王記第2、14章25節に書いてあります。それは一方的に神様が憐れんでくださって、この本当やるせなくなってですね、神様が北イスラエルに守りの手を置いてくださった結果なんですけれども、彼らはそのことを理解せずに、どんどん悪に悪を重ねていきました。そして北イスラエルの末期というのは、末期だけでなくても初期からそうなんですけれども、家来がですね、王様を暗殺していきます。でその家来が王様になって、さらにまたその家来が王様を暗殺するという、そういう立て直しをしようとする努力なんですけれども、結果実際は神様に言葉が与えられていても、いや私たちで立て直せばいいんだ、補充すればいいんだという、そういう態度をとっていたわけなんです。このことを、他の言葉で言い表すのであれば、英語ですけども self sufficiency って言ったらいいでしょうか。自分で十分だと訳せばいいでしょうか。自存する、充足、自己充足と言ったらいいでしょうか。これを見出すわけなんですよね。でこれが私は、選挙を日本で行っているわけですけれども、一番日本の大きな問題だと思います。自分でできるですね、自分たちで何とかします、自分たちで努力します。これはこれによって、日本の発展が支えられてきたと同時にですね、自分たちではどうすることもできないということを認めない、思い上がり、高慢でもあるわけなんです。東日本大震災、それに伴う津波と原発事故がありましたが、 あれが神様からの与えられたチャンスであると受け止めた日本の人がどれだけいるのか。私たちで何とかします。確かに今復興はしっかりと進んでいます。そして場所はとてもきれいにされていて、あたかももう復興は行われたかのように見えます。けれども現状は違います。むしろ避難所で暮らしていた時よりも仮設住宅やまた新たに建てられたその住宅の中で自殺する人が後を絶ちません。で、苦しみにあっているというのは、避難所の時には一生懸命毎日の生活を送っていましたけれども、今は例えば津波で亡くなった方がおられる、その残した相続の財産争いであるとか、弁護士に騙されたであるとかですね、あとは学校が吸収合併されていきますから人数が少なくなっていくので先生たちの争いであるとか、いわゆる、そしてあとは津波の時にその隣町の人が何ら助けてくれなかった、被害に遭わなかった隣町が何ら助けてくれなかった、または家族が全然助けてくれなかったところをクリスチャンたちが助けてくれた、こういう話を数多く聞くわけなんです。自分たちでできるって自分たちでできてないんですよ。これが神様の日本の人たちに対する語りかけだと私は思います。もう一度、レンガが落ちたから切石で建てよう、イチジクの桑の木が切り倒されたから杉の木でこれに変えよう。今被災地の話をしましたけれども、私たち一人一人が同じ問題を抱えているんです。何かが壊れたら、じゃあこれで立て直せばいいじゃないか。本当は神様がそこで神の言葉を真摯に受け止めて、へりくだって悔い改める機会を与えておられるにもかかわらず、自分たちの努力でそれを直していこうという努力をするわけなんですね。その結果イスラエルではどうなったか。そこで主はレツィンにあだする者たちをのし上がらせ、その敵たちを煽り立てる。東からはアラムが、西からはペリシテ人がイスラエルを頬張って食らう。それでも見怒りは去らず、なおも見ては伸ばされている。はい、イスラエル、北イスラエルが立て直しを行おうとしたのはシリアとの同盟であります。先ほどイスラエルとシリアが同盟してアッシリアに立ち向かおうとし、ユダにもその同盟の中に強制的に入れようとした姿を見ました。で、そのようにして自分たちを立て直そうとしていたところが、よろしいですか、レツィンにあだするもの、つまりシリアの王様のシリアに対して、敵対している者たちまでが北イスラエルにも敵対し始めるわけ。そうですよね、同盟結んでますから。まあ、ちょっとこれ例がいいのかどうか分かんないですけども、日本が連合軍と戦った時にそのイタリアとドイツと同盟を結ぶわけですよね。日本にとっては別に敵でない人も敵になってしまうわけです。ドイツの敵が日本の敵にもなるわけですよね。同じことがこのイスラエルに起こったわけなんです。だからやはり先ほどと同じですけれども、このアハズの時も同じですけれども、神ではなくてアッシリアに頼んだから、さらにそれが苦しみをもたらして、同じように今ここでもアラムとかペリシテ、これがシリアに敵対していたんだけれども、シリアと仲間になったがゆえにアラムとペリシテがイスラエルを頬張って食らうようになったと。これでも彼らは悟らなかった。それでも見怒りは悟らず、なおも見手は伸ばされている。そこで次は、しかしこの民は自分を打った方に帰らず、万軍の主を求めなかった。そこで主はイスラエルから、頭も尾も夏目ヤシの葉も足もただ一日で切り取られた。その頭とは長老や身分の高いもの、その尾とは偽りを教える預言者。そのこの民の指導者は迷わす者となり、彼らに導かれる者は惑わされる。それゆえ主はその若い男たちを喜ばず、そのみなし子もやもめをも憐れまね。皆が神を認めず、 悪を行い、すべての口が恥ずべきことを語っているからだ。それでも見怒りは去らず、なおも御手は伸ばされている。彼らのうちで切り取られた者たちがいます。頭が切り取られました。それは、長老とか身分の高い者と借ります。で、王は偽りを言う預言者とあります。これちょっと比喩なんですよね。頭も尾もって言ってますから、これ動物ですよね。この尾っぽがある動物に例えて、あとは夏休みの歯も足も、まあいいですよ、これ夏目漱石の歯も足もはちょっと取り除いて、この頭と頭も尾も考えると、これ動物があるわけですよね。そしてその国を司っている長老たちがいます。いわゆる政治的な指導者がいます。彼らが切り取られていきますよって、この殺されていきますよっていう話をしているわけですね。そして尾っぽの方が偽りを言う預言者とあるわけです。こっちも切り取られる。つまり政治的な指導者も必要であり、宗教的な指導者も当然必要なわけなんですけれども、どちらもしっかりしていないから取られていくっていう話なんです。そして政治的な指導者はこの国をこのどんどんどんどん導いて、そして宗教的な指導者がその国を後押ししていってる姿が、この尾っぽっていうふうに言い表されているわけなんですね。偽りの預言者の特徴というのは、政治的な指導者のやりたいことをそのまま神の名によって預言する人です。先ほどどうですか、まことの預言者は真逆のことを言う、正反対のことを言うんです。まあだからってわざわざ全部反対のことを言えって話ではないんですが、その神様の間違えた、国の流れですね、国の流れがあるところで、いやこれは違う、ノーだとはっきりと言うことができる人が預言者なわけなんです。だからこれがエレミア書になると、さらにそれが熾烈なものとなって、エレミアは何て予言したか覚えてますか。バビロンに服しなさいって言ったんです。まずは悔い改めようと言ったけど、彼らが悔い改めなかったので、バビロンに服せようと言ったら、お前は反逆者だっていう話です。そうですよね、服しなさいなんて愛国心からしたらもうとんでもない非国民ですよ。服しなさいと言ったんです。それで偽預言者がたくさんいた。エレミアの戦いっていうのは王様との戦いだけじゃないんですよ、偽預言者との戦いもあったんです。で、偽預言者はバビロンから解放されるっていう予言を行ったんです。その偽預言者と戦って、その偽預言者は結局そのエレミアが言ったように、このお前は殺されるって言って、実際殺されていくっていう、その話が出てきますけれども、エレミア書に。人が言っていることを後押ししてですね、何が預言者ですか。もういらないですよ、そういう人たち。そうじゃなくて、この国が間違ってるとこ行ってるよと教えてあげるからこそ、預言者が預言者であるわけなんですよね。私たちも同じですね。人が楽しい喜ぶことを話したところでどうするんですか。神が喜ぶことを話さなきゃいけないわけですよね。神が言われていることを話さなきゃいけないわけですよね。で、それで裁きとして、若い者とかみなし子どもとか憐れみを受けなくなって、で彼らが口で恥ずべきことを、神を敬わないっていう話のことを行っていくという。それで次に18節で、悪は火のように燃え盛り、茨と踊るを舐め尽くし、林の茂みに燃えついて煙となって巻き上がる。万軍の主の激しい怒りによって地は焼かれ、民は火の餌食のようになり、誰も互いにいたわり合わない。右にかぶりついても飢え、左に食いついても満ち足らず、おのおの自分の腕の肉を食べる。マナセはエフライムと共に、エフライムはマナセと共に、彼らは一緒にユダを襲う。それでも見怒りは去らず、なおも見ては伸ばされている。今度はこの、人が倒れていくだけではなくて、火の餌食になると、つまり、まさにこの包囲されて、そしてもう敵に囲まれていってしまう、そのような状態の中で彼らが 極度の飢えを経験します。20節ですね。右にかぶりついても飢え、自分の肉を食べるって意味ですよ。それだけ飢えてしまったということです。そして最後に何したかって言ったら、マナセとエフライム、これマナセはエフライムの次に主要な北イスラエルの部族ですから、彼らが一緒になって今度はユダを襲うと、それをさっき見ましたね、7章でユダを襲うという、そういうところにまで彼らは至りついてしまいました。でもそれで収まらず、10章の一節、ああ不義の掟を制定する者、災いを引き起こす者、引き起こす判定判決を書いている者たち、彼らはよるべのない者の正しい訴えを退け、私の民のうちの悩む者の権利をかすめ、やもめを自分の虜にし、みなしごたちをかすめ奪っていると。この彼らが法律において悪を制したり罰するのではなく、むしろ悪を行っていくと、法律によって悪い人たちの後押しをする恐ろしいことを行っていたと。わかりますか？その法律に背いて悪を行うんじゃなくて、その悪いことをすることができる法律を作ってるわけ、悪法ですよね。これを行ってやもめ、みなしご、これを奪っているから、今度は彼らが奪われていくよと。3節、刑罰の日、遠くから嵐が来るときにあなたはどうするのか、あなた方はどうするのか、誰に助けを求めて逃げ、どこに自分の栄光を残すのか、ただ囚われ人の足元に膝をつき、殺された者たちのそばに倒れるだけだ、それでも身怒りは去らず、なおも御手は伸ばされていると。この遠くからの嵐ですね、このアッシリアからの嵐がやってきて、囚われ人が捕らえられていくと。次からそのアッシリアに対する裁きが書いてあります。神はアッシリアを用いてイスラエルを裁かれているんですが、そのアッシリアも器も裁いていかれるという話が書かれていきます。ああアッシリア、私の怒りの杖、彼らの手にある鞭は私の憤り、私はこれを神を敬わない国、これイスラエルのことですね、王に送り、私の激しい怒りの民を襲えとこれに命じ、物をぶんどらせ、獲物を奪わせ、巷の泥のようにこれを踏みにじらせると。ここに神様がアッシリアのことを私の怒りの杖、私の憤りと、私が送って命じたんだよと、神ご自身がアッシリアをお持ちになっている姿を書いておられますが、7節、しかし彼自身はそうとは思わず、彼の心はそうとは考えない、彼の心にあるのは滅ぼすこと、多くの国々を立ち滅ぼすことだということで、彼ら自身はそうと思わなかったという、こういう話が書いてます。アッシリアという国は歴史的に非常に残酷なことで有名です。捕虜、その捕囚の捕らえていく者たちを捕らえるときに、鍵をですね、舌につけるのかな、耳につけるのかな、ちょっと鼻につけるのか忘れましたけれども、こうつけて、そして引っ張っていったんですね。だからもうちぎれちゃうわけですよ。とか、どこかを町を攻略したら生きたまま、川を剥ぐとかですね。そしてそれ、杭にですね、このそのまま串刺しにするとかですね、書かれているものが残ってます。だからイスラエル、アッシリアにこの包囲された町は集団自決をすることがあるんですね。やっぱりそういうひどい目に遭うのであれば死んだ方がまだマシであるという、そのような恐ろしいことを彼らは行っていたんですけれども、よろしいですか、すごく大事ですね。聖書は一貫して神が全てのことに主権を持っておられることを 教えています。悪を行うことでは神様ありません。けれども悪をも用いられる方です。ですか。私がずっと昔ですけれども、スーパーマーケットで、鮮魚部門でアルバイトをしていたことがありますが、魚のどこの部位も決して無駄にするなと、ゴミ箱に入れてはならぬと、ということであらゆる方法を使って、その普通だったら捨ててしまうようなものをですね、いろいろ加工するなりしてですね、それ売っていくという話が、裏話ですけれども、していたわけなんです。でこれと似ていて、神はゴミ箱に捨てるような出来事をお許しになりません。どんなにひどいことであっても、ご自分の栄光のためにそれを用いられるわけなんです。でも神は唯一干渉できない領域があります。それが自由意志です。神はご自分の形に人をお作りになられました。ご自分が自由意志を持っているように、一人一人にも自由意志を持っているように神はお作りになりました。神の形に作られてますから。ですから自分がやっているという高ぶりが、この自由意志から生まれちゃうんですね。今のアッシリアが神の主権によって神の器として用いられているということを、自分が神によって私は立てられていたんだと認める選択をしなければいけなかったのに、自分でやっていると思っていたんです。でこれをぜひ私たちは、全ての人に話さなければいけません。自分がここまで生きてきたのが自分の努力なんでしょうか、自分で選んでるんでしょうか。確かに自由意志があって、自分の努力で自分で選んでやってきたんですよ。けれども全部神様がされたんです。神に栄光を期さないで、神様を崇めないで、感謝をすることなく、どうなるかって言ったら、偶像、虚しくなる、心が重いが虚しくなると聖書に書いてます。そして、私たちがあらゆる悪と不義を貪るようになるというふうにローマの一章に書いてあります。自分を作ってくださった神様に栄光を期する、崇める、感謝するということが必要なんですね。そして続き、なぜなら彼はこう思っている。私の高官たちは皆王ではないか。カルノもカルキメシのよう、ハマテもアルパデのようではないか。サマリアもダマスコのようではないか。エルサレム、サマリアに勝る刻んだ像を持つ偽りの神々の王国を私が手に入れたように、サマリアとその偽りの神々に私がしたように、エルサレムとその多くの偶像にも私が同じようにしないだろうかと。アッシリアの高ぶりが、自分が全部このことを行っているということです。8節に、私の高官たちは皆王ではないかというのは、これはですね、征服した、国のね、者たちを支配しているのはもう高官たち、そのアッシリアの高官たちになっているという意味なんですね。でここで大事なのはね、10節なんですよ。11節、いろんな国々、征服した国々の神々がいたんですけれども、エルサレムの神も同じようにひっくるめて話していることです。わかりますか。ここに書いてあるカルノとかカルケメシとかね、ハマテとかね、これね、国があったわけですよ。町があったって言ったらいいでしょうけれども、そこに自分たちを代表する偶像なんだけれども神様がいたわけです。 当時の戦争というのは神と神との戦いでした。そのある国を代表する神ともう一つの国を代表する神との戦いなんです。だからある国がもう一つの国に戦って勝ったら、この国の神がもう倒した国の神を打ち倒したという意味合いがあるんです。だから負けた時に、勝った時に、その勝ち取った略奪品の中に、そこにある神々がですね、偶像を取ってきて自分の神の宮に納めたりするわけですね。例えば神の箱がペリシテ人によって奪い取られて、ダゴンの神に納められましたよね。またバビロンのネブカデネザルは、そのエルサレムにある神の宮のこの器とかですね、この用具を、自分の神、マルドクの神、バビロンの神の宮の中に納めるということを行ったわけなんです。でこのような形でアッシリアの国はそれぞれの国の神々を奪い取っていきました。征服して、で問題はエルサレムもその中に含まれているんです。違うでしょ、エルサレムは。第一歴代史の32章の32章の19節見てみますが、第二歴代史の32章の19節で、開かなくてもいいですけどね、このラブシャキが言った言葉ですが、このように彼らはエルサレムの神について、人の手で作ったこの地の民の神々についてと同じように語ったのであるということであります。基本的に日本はこのなんていうせめぎ合いの中にいる国です。多神教の信仰を持っています。八百万の神と言われているぐらいですよね。イエス様を信じてくださいって言ったら信じます。だって800万もある神に一つ神様を加えてもさほどのことはないからです。まあ、今分かりやすく話して面白く話したんですけれども、これはマジでそうなんですね。そのキリストを信じるということを言った時に、それならば簡単なんです。でもイエス様がこう言われたんです。私が道です、真理です、命です、私を通してでなければ神のところに行けないってこう言ったんです。イエス様が、私が主で、そしてペテロが救われるべき名としては天下にイエス以外にその名が与えられているものは誰もいないって言ったんです。この方だけだというところでつまずきを覚えるわけですね。そして日本がせめぎ合いの中にあると話しましたけれども、このアッシリアの人たちが考えていたように、唯一の神をも自分たちの神々のシステムって言ったらいいでしょうか、神々の中に取り組んでいく、包摂っていう難しい言葉ありますけれども、英語だとインクルードっていう言葉ありますね。インクルードよりもっと強い言葉ですね。この含めて一緒くたにするっていう意味ですね。包摂するっていうのは、そのような動きをいつも絶えず持っているわけなんです。でこれが私たちの、まあ、皆さんでしたらご親戚であるとかご家族のために故郷に戻られてですね、経験をしていく内容でしょう。お墓の問題であるとか政治レベルでも同じです。そういう自分の生活の問題でもあると同時に、社会レベルでもそうですけれども、会社に神棚がありました、そして何かのチームで、例えば野球のチームは伊勢神宮にお参りに行ったりしますね。何か、この勝つためにですね。その時にクリスチャンがいたらどうするのか、事実あったんですね。政治の世界は、これはそうですね、お話しした方がいいでしょう。いいですか。明治維新以降、 政治家、また皇族、天皇陛下の周りはキリスト教でいっぱいです。今もそうです。皇族ほどキリスト教の人たちに触れている人たちはいないです。今でも、天皇陛下はどうなんでしょうか、わからないですけれども、今テニスできるのかな、宣教師の人とテニスをしているっていう情報も持っています。今してるかな、ちょっとね、もう体がかなり弱まっていらっしゃいますから。そして政治家、首相も含めてクリスチャンと言われている、ね、で自民党の人にも多いです。これがまず一つあります。いいですか、すごく大事ですよ。二つ目、神道をも信じることができるんです。ですからクリスチャンだと言ってる人が靖国神社にのその行くっていう政治議員の同盟の中に入っています。でね、今ね話してるのは政治の問題じゃないんですよ。中国韓国が言われるからと、そういう話を今してるんじゃないです。そこで言われてるのは英霊のために慰霊をするという言葉です。ここが問題なんです。英霊はいないんです。聖書には霊は神のところに行くんだって書いてあるんです。霊はこの地上にはいないんです。英霊であろうが人の命であろうが、どの霊も死んだら神のもとに行くんです。天国か地獄なんです。私たちは死者を敬います。キリスト者も敬えと命じられます。というかこの敬っています、実際に。けれどもそれは追悼するんです。思い起こすんです。私が伝道するときに、ちょっと今ねどんどんずれてるんですけど、とっても大事な話なんでね、ちょっとずらしてますけれども、私が伝道するときに必ずこの悩みをね、皆さんもそうだと思います、分かち合ってきますよね。でその時に、この前ちょうどここにアメリカに来る直前にもイエス様を信じた女性がいます。で必ずその話をされます。で私がこう言ったんですね、いや例えば死んだお父さんのアルバムを開けばいいじゃないって。そしてアルバムを開いて、お父さんこうだったね、ああだったねって話をして、思い起こしていけばいいよね。そしてこのお父さんを与えてくれた、育ててくれた本当の方、神様に感謝しようって。だから思い起こしながら誠の神様を崇めるんですよ。こうやって慰めを得るわけなんですよ。これが誠の追悼なんですよ。そこにいないんですよ、お父さんは。でこれを無視してはいけない。追悼っていうのは非常に大事なことです。そんなこと言ったらアブラハムの神、アブラハム生きてますからね、復活してね、生きてるんだけども、あ、先祖の神、私たちの父祖の神と聖書に書いてます。私たち生徒たちがパウロのあの初代教会から信じて、その神ルターを私たちは追って、他のもちろん初代教会のこの人たちの使徒の働きはもちろんそうですけれども、追って信仰者を思い起こすことはできるんです。でも彼らいないんですよ、ここには。で彼らを拝むんじゃないんですよ。思い起こすってすごく大事です。このプロセスを、いやもうあなたそんな悲しんでどうするのって、アホかって言いたくなります。これは神様が与えておられる貴重なプロセスなんですね。この英語だとモーニングって言うけど、日本語だと何て言えばいいんですか、痛み悲しみか、痛むだ、痛む、痛む、痛むってとっても大事なんですですね。でも拝むんじゃないんですよ。拝んじゃダメなんですよ。拝むことは悪霊に仕えることです。だから政治的なものも、歴史的なことも、社会的なことも、個々人も皆がこのアッシリアの受けた挑戦と同じ挑戦を受けています。エルサレムの神は他の偶像とは違うんです。イエス・キリストの神は他の神々と言われているものと違うんです。 天と地を作られた方なんです。そしてこの方によって命が与えられ、命が取られるわけなんです。ですね。そして、アッシリアの次行きましょう。ですね。12節ですね。主はシオンの山エルサレムでご自分のすべての技を成し遂げられるとき、アッシリアの王の高慢の実、その誇らしげな高ぶりを罰する。あのエルサレムでヒゼキヤがこのアッシリアに取り囲まれた時のですね、その話をしています。それは彼がこう言ったからである。私は自分の手の力でやった、私の知恵でやった、私は賢いからだ。私は国々の民の境を除き、彼らの蓄えを奪い、全能者のように住民を貶めた。私の手は国々の民の財宝を巣のようにつかみ、また私は捨てられた卵を集めるようにすべての国々を集めたが、翼を動かすこともくちばしを大きく開く者もさえずる者もいなかった。私は私は私はね、これがサタンもルシファーもそうですね。14章出てますよ、イザヤ書のね。私は私は、あとバビロンのネブカデネザルがこの獣のようになってしまった時も、私の王国、私の、これが高慢の根っこです。謙虚だっていうのは何か、私ではなくあなたの御心がなりますように、私の名ではなくあなたの名が高められますように、ここですね。そして15節で、斧はそれを使って切る人に向かって高ぶることができようか、ノコギリはそれを引く人に向かっておごることができようか、それは棒がそれを振り上げる人を動かし、杖が木ではない人を持ち上げるようなものではないか。面白い表現ですね。このような滑稽なことをアッシリアは行っていたわけなんです。自分はあくまでも神に用いられている、使われている駒にしか過ぎなかったんです。でところが駒があたかも私がやったということによって、駒が駒を動かしている人を動かしているように話しているわけなんです。意味わかりますか。ここで言っている斧ですね、斧というのがアッシリアのことですよ。そして斧を切るという人がいるわけ、用いている人がいるわけですよね。これ神様ですよね、に向かって高ぶることができる、あくまでも自分が動かしているように話すことができるのかどうかって。でこれをいつも人間はやってしまいます。用いられている本人もそうだし、用いられている人の周りにいる人たちもそうです。器を持ち上げること、器が素晴らしいということ、器がその、栄光を持っている、力を持っている、知恵を持っているとすることを言っているわけなんです。気をつけないといけないですね。聖書には何度も出てきます。特に異教的なバックグラウンド、背景を持っているとそれをすぐにしてしまいます。まあそうでなくてもね、崇めるわけじゃない、崇めてもこの拝むっていうことまで異教的な背景を持っている人、例えばコルネリオがどうでした。コルネリオは本当にペテロのところに行ったら拝もうとしちゃったんです。そしたらペテロが立たして、私もあなたと同じ人間ですよってね、すごい尊敬しているっていうのは素晴らしいことですけれども、拝んじゃまずいですよね。使徒ヨハネでさえそれをやっちゃったんです。使徒ヨハネはですね、この子羊の婚姻のこの幻を見てですね、そしてそれを見せてくれた御使いに対して拝もうとしたら、やめなさいとこう言われてる。私はあなたと同じしもべです。今度は新しいエルサレムを見た後にまたその見せてくれた御使いに対して拝もうとして、やめなさい、私はあなたと同じしもべですとこう言ったんですよね。なぜか神の栄光を反映してるからです。あまりにも素晴らしいからです、ね、怖いですね。神様の御霊は力強く働いて器を通して神様はことを行われますから、だから必ず高慢という問題が出てきます。そしてそれゆえ万軍の 主はその最も頑丈な者たちのうちにやつれを送り、その栄光のもとで火が燃えるように それを燃やしてしまう。つまりアッシリア軍が燃やされるということです。イスラエルの光は火となり、その聖なる方は炎となる。燃え上がってその茨と踊るを一日のうちに舐め尽くす。これもエルサレムにおいて、この18万5千人のアッシリア軍が一日にして、一夜にして倒されたその様子が書いてあります。主はその新しい林も果樹園も、また魂も体も滅ぼし尽くす。それは病人が痩せ衰えるようになる。その林の木の残りは数えるほどになり、子供でもそれらを書き留められるということで、アッシリアの行く末が今ここに書かれていて、アッシリアが果樹園とかに例えられていて、どんどんどんどん滅んでいき、ついにアッシリアはバビロンに滅ぼされていくようになりますけれども、その様子が書いてあります。その反面、20節、イスラエルはどうなるか。その日になると、またできました、その日ですね、 In that day、 その日になると、イスラエルの残りの者、ヤコブの家の逃れた者は、もう再び自分を撃つ者に頼らず、イスラエルの聖なる方、主に誠をもって頼る。残りの者、ヤコブの残りの者は力ある神に立ち返ると。先ほど話しました、自分を撃つ者、アッシリアのことです。これに頼らないで、このイスラエルの聖なる方、主に誠をもって頼るわけです。そしてその方は力ある神であられて、22節、たとえあなたの民イスラエルが海辺の砂のようであっても、その中の残りのものだけが立ち返る。壊滅は定められており、義があふれようとしていると、ね、海辺のようであっても残りのものだけがとこう言っています。これがローマの9章の27節と28節に引用されていまして、イスラエルの民が頑なにされているところで出てきます。確か、お昼の時間だったでしょうか、なんか昨日だったかな、質問してくださった方がいらっしゃって、今日ですね、ユダヤ人の人たちが、これだけの知識を持っているのに、聖書についての知識を持っているのに、なんでイエス様が主であると認めることができないのか。で、私の答えは、主権があるからです、神様は。ローマの9章をお話ししましたね。かたくなにされているという神側のこのものがあるから、だからその信じ、この見ることができない、わからない、悟ることができないようになっているんだよっていうお話をしましたけれども、それは全員じゃないんですよね。ここに見ているように、残りのものがいるんだよって、立ち返っている。すでに定められた全滅を万軍の神主が全世界のただ中で行おうとしておられるからだ。アッシリアのその出来事が全世界で神に、この方こそが神であるということを教えていく教材になるという予言であると同時に、おそらくこれは終わりの日の話をしていると思いますね。さっきその日になるとって書いてましたけれども、週末にイスラエルが自分を撃つ者に頼らず、誠の主に頼る大患難時代を通り、その結果全世界から軍隊が来た時に万軍の主の身に頼り、そして彼らが全世界の軍隊が神様が、イエス様が滅ぼすことによって彼らが救い出されるという終末のシナリオにもなっているわけなんですね。私はイスラエルのことを考えるときに複雑な感情が出てきます。一つは応援したいという感情ですね。本当によく頑張ってるイスラエルの首相はですね、本当に応援したくなりますけれども、霊的なことを考えると、やはりイエス様でしょって心の叫びが起こります。 自分を打つ者に頼らずって書いてます。自分を支援する人なんて実は本質的にいないんですよね。結果的に打っていくんです。でね、これね、イスラエルだけの話じゃない。イスラエルで起こっていることって霊的にも私たちにも起こるんですよ。信頼しちゃいけないんですよ、人を。また話戻りますけれどもね、昨日と。でね、いや、じゃあ疑い深くならなきゃいけない、そういう意味じゃないんですよ。愛していくは対象であるんですよ。でもね、頼っちゃいけないんですよ、人に。でこれはいつも試されます。私も試されます。頼りたくなっちゃうから。でも頼っちゃダメ。神のみに頼るんです。頼る方は神なんです。そして24節。それゆえ万軍の神主はこうおせられる。シオンに住む私の民よ、アッシリアを恐れるな。彼が無知であなたを打ち、エジプトがしたように杖をあなたに振り上げても、アッシリアを恐れるなと。でエジプトにしたようにって言ってるんですけど、これが奴隷時代の時ですよね。奴隷で虐げられた時、そういうようなことしても、もうしばらくすれば憤りは終わり、私の怒りが彼らを滅ぼしてしまうから。憤りはしばらくですよと。しばらくっていうことは一時的なんですよと。でこれが後で、感謝の、祈りの中でね、賛美の中で12章の一節ですけれども、あなたは私を怒られたのに、あなたの怒りは去り、私を慰めてくださいましたと。怒りは一時的なんですよっていう、その話を今ここで、しているわけなんですね。懲らしめは悲しいものです。しかしそれは恒久的な平和と義の実を結ぶことができるものなんですね。これ今ヘブル書の12章の話をしましたけれども、今引用しましたが、でオレブの岩でミディアンを撃った時のように、万軍の主がアッシリアに鞭を振り上げる、杖を海にかざしてエジプトにしたように、それをあげると。2つの歴史的な出来事を取り上げていますが、まずはギデオンによってこのミディアン人を殺していったと。オレブの岩で殺したんですけれども、これをやったようにと。でもう一つはモーセが杖を海にかざしたと。あの時のように同じように、ね、アッシリアも立ちどころで滅ぼすよと。その日になると、彼の重荷はあなたの肩から、彼のくびきはあなたの首から除かれる、くびきはあなたの肩からもぎ取られる。素晴らしいですね。圧迫している、その自分に与えられているものが取られて、解放されて安息を得ることができるということであります。そして次28節、彼はアヤテにつき、ミグロンを継ぎ、ミクマスに荷を置く。彼らは渡し場を過ぎ、ゲバで野営する。ラマはおののき、サウルのギブアは逃げる。ガリムの娘を甲高く叫べ、よく聞け、ラユシャよ、哀れなアナトテ、マデメナは逃げ去り、ゲビムの住民は身を避ける。その日、彼はノブで立ち、とどまり、シオンの娘の山、エルサレムの丘に向かって拳を振り上げると。今ね、ここね、たくさんの町々の名前が書かれてますけれども、これを地図の中で見ると簡単なんですね。アッシリアがエルサレムを包囲した経路そのものであります。まあ、二正面攻撃をしたんですけれども、この皆さん、イスラエルの地図があるとすると、地中海側からぐるりと回ってラキシュを攻略して、そこから北東に登ってってエルサレムを行ったっていう軍の行進と、そしてそのまま直接エフライムの山地を通って南下していく、その経路があったんですね。で、今ここで書かれているのは、その直接エフライムの山地の方からやってきて、ベツレヘムのところを通ってきた経路になっています。で、これをね、そこにいるそのエルサレムの人が読んだらね、もう超怖いんですよ。話これ読んでたらめちゃ怖いんですよ。例えばもう巨大な、わかんないけど、ロシア軍がアナハイムまで来ましたみたいな、こういう感じですよ。 まずは最初はサンフランシスコで上陸して、そして今はアナハイムまで来ました。そんな感じで書いてあります。この一つ一つの地名が書かれていて、でこのアナトテっていうのはこの祭司の町で、ベツレヘムにありますけれども、あとサウルのギブアっていうのはそのちょっと上の方にありますよね。やっぱりベツレヘムのところです。で最後のノブというのが今のスコパス山と言われている、この、エルサレムの、北東にあるオリーブ山の北にある山なんですね。そこ祭司の町だったところですけれども、そこから眺めるともう本当にこう自分の下を見下ろす形でエルサレムを見ることができますね。そこ行って叫んだと言ってるわけですね。もう本当に勝利をこれから収めるよという体制です。ちなみに紀元70年にローマがエルサレムを攻略するときにも、同じところに立っていたという、記録があります。でも見よ、万軍の主が恐ろしい勢いで枝を切り払う。竹の高いものは切り落とされ、そびえたものは低くされる。主は林の茂みを斧で切り落とし、レバノンは力強い方によって倒される。この力あるアッシリアを高い杉の木に例えているわけです。そしてそれを切り倒すということを言っています。高く茂った木として、このイザヤ書だけではなくてエゼキエル書にもこのことが幻の中で書かれていますけれども、このような表現をするんですよね。高くそびえた木、これ一気に切り倒す。で、エゼキエル書にはどうなったかというと、そのまま地下に潜った、つまり黄泉の中に入っているアッシリアの姿とかエジプトの姿を、見ることができますけれども、今このようにして高くされるものがどうですか、低くされるという、それを学ぶことができます。そして11章です。エッサエの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ。はい、ちょっとアッシリアがそびえ立つ木々でありましたが、激しく切り倒されていますが、こっちは初めから根株なんだって言ってるんです。もちろんこれはイエス様のことです。ナザレというのを、ヘブル語で言うと確かネツェルっていうのかな、確か、ですね。そして根株と同じ意味ですね。でこれはイスラエルのガイドの人にもお伺いしましたが、ちょっと普通にね、このヘブライ語も流暢に話す方ですから、これはカブって意味ですよとかって、それも根、ねね、って意味だって言った根っこって意味だって言いましたねすいません。ナザレとネツェルが、この根っこっていうのはこの掛け言葉になって、マタイによる福音書にもそれが引用されていますけれども、イエス様のことを表しています。大事なのが、アッシリアはそびえ立つ木々なんですが、切り倒されるんですが、イエス様はお生まれになる時から根株だったということです。へりくだっていた、癒しめられている、お姿で来られたわけなんです。自分を低くするものは高められる、この原則はメシアにおいてもキリストにおいても同じでありました。エッサイというのは何でもない家族です。ユダの子孫でありますけれども、一番小さいものであるということをダビデが話したと同じように、またはサウルがエッサイの者どもとすごくこう侮辱するような形で話していたわけなんですね。でもそこのところから再び根株が出てくると、実を結ぶんだよということですね。イエス様にこそ私たちの救いがあります。イエス様にこそ私たちの、なんて言ったらいいかな、 アイデンティティって言ったらいいでしょうか、よりどころと言ったらいいでしょうか、があります。そしてこの方の特徴が2節にあります。その上に主の霊がとどまる。それは知恵と悟りの霊、計りごとと能力の霊、主を知る知識と主を恐れる霊であると。神の御霊に満たされた方でした。イザヤ書には神の霊が降り注がれるという予言がたくさんあります。その荒野に水が湧き出てですね、そして御霊が注がれるとかですね、そのようなこの言葉がたくさんあって、メシアにもこの主なる方にも御霊がとどまるということで書いてあります。で、特にここで書かれているのは知識的なこと、判断すること、そういう計画をすること。なぜかと言ったら、このイザヤ書に出てくる多くの課題というのが、誤った裁判をし、賄賂を受け取ってみなしごを虐げるとか、そういう不義不正に対する裁きが書かれているからです。メシアは違うよということなんですね。で、7つの特徴が書いてます。まず、ヤーウェの霊であるということ、1つ目。2つ目は知恵の霊。3つ目、悟りの霊。4つ目、計りごとの霊。5つ目、能力の霊。6つ目、主を知る霊。主を知る知識の霊。そして最後に7つ目、主を恐れる霊であります。7つの特徴があります。黙示録1章以降、7つの霊がっていうふうに書いてあります。その7つの実際の霊があるんじゃなくて、聖霊様が7人いらっしゃるんじゃなくて、7つの特徴を持っていらっしゃる御霊があるわけですね。おられるわけですね。そしてこの主を恐れる霊に従って、3節ご覧ください。この方は主を恐れることを喜び、その目の見るところによって裁かず、その耳の聞くところによって判決を下さないとおっしゃってます。イエス様が5章で、ベテスダの池で38年足の泣いた男を癒された後に、安息日に癒されたので、この迫害を受けるようになっていった。そこに対する返答としてイエス様が、長いこの父なる神と私は一つであるということをお語りになっているところがあります。で、そこでですね、上辺で私を裁くなとおっしゃっていて、そして私の裁きは正しいとはっきりとおっしゃってる。なんで私の裁きが正しいとおっしゃってるかというと、それは例えば5章の30節に書いてますが、私は自分から何事も行うことができません。ただ聞く通りに裁くのです。そして私の裁きは正しいのです。私自身の望むことを求めず、私を使わした方の御心を求めるからです。御子であられるキリストご自身が父なる神と一つになっているがゆえに、むしろご自分の裁きに頼らないで、父から言われたことのみによって裁いている。だから正しいんだとイエス様はおっしゃっているわけなんですね。で、これは御霊に満たされる私たちも同じことであります。御霊に満たされたいっていう人って多いんですね。で、御霊に満たされるっていう言葉を聞くと、ハレルヤーって言って、なんて言うんですかね、こう高揚した状態、そういう時もあるんですけれども、それが特徴じゃないんだ。お酒に酔っ払わないで御霊に満たされなさいっていう言葉がある。お酒に酔っ払った時どうなりますか？自分でコントロールが効かなくなるんですよね。同じように御霊に満たされるというのは、自分の判断、自分の知識、自分の知恵、目に見るところ、耳に聞くところに頼らなくても、神様の知識、神様の知恵、神様のご計画、神様の流れ、これに頼ることができる状態、そればっかりを考えている状態を御霊に満たされるというわけなんですね。で、これをイエス様が行われていた。で、4節、正義をもって寄る辺のない者を裁き、公正をもって国の貧しい者のために判決を下し、ね、これは結果ですよね。で、次に口の鞭で国を打ち、唇の息で悪者を殺す。 正義はその腰の帯となり、真実はその胴の帯となる。特徴的です。正義と公正が特徴になっています。武力の力ではなくて、正義と公正によってご自分の国を建てられていくということであります。それだけではなくて、今度は武器によって国、その横暴な者たち、悪を行う者たちを滅ぼすのではなくて、口の無知によって、口によってそれを行うというわけなんです。言葉は、初めに言葉があった、言葉は神であった、言葉は神であったと。そして神の言葉という名前を受けられて、天から地上に戻ってこられるイエス様は、鋭い剣が口から出ていて、そして世界の軍隊と戦われ、反キリストが率いる軍隊と戦われて、彼らをことごとく滅ぼされるということがあって、これが特徴です。言葉によってなんです。正義と公正によって彼らを滅ぼすという働きを行われるわけなんです。そして次に6節からは、あの有名な千年王国の姿が書かれています。狼や子羊と共に宿り、ヒョウは子ヤギと共に伏し、子牛、若獅子、肥えた家畜が共にいて、小さい子供がこれを追ってゆく。雌牛と熊とは共に草を食べ、その子らは共に伏し、獅子も牛のように藁を食う。血のみ子はコブラの穴の上で戯れ、血離れした子はマムシの子に手を伸べる。私の聖なる山のどこに置いても、これらは害を受けず損なわない。主を知ることが、さっきの知識と同じです。主を知ることが海を覆う水のように、血を満たすからであると、はい、まずですね、この動物の中での平和の話が出ていますけれども、この平和という一つの、もう一つのキーワードがある。これを話したいと思います。平和と、さっきも9章の前半で見ました、正義が一つになっています。で、この平和が訪れる前に、口の無知によって、唇の息によって国と悪者を滅ぼすということが起こりました。滅ぼす、戦争をすることによって平和がやってくるんです。これは具体的にはどうなるかといったら、ハルマゲドンの最後の戦いをイエス様が戦争されるからこそ、正しい裁きで裁かれるからこそ、恒久の平和がやってくるわけです。霊的に平和主義って間違っています。何か、悪は戦わねばなるものなんです。悪は殺さないといけないものなんです。罪は滅ぼされなければいけないものなんです。平和主義は一切戦ってはいけない、一切剣を持ってはいけないと教えます。それは間違っています、霊的にね。今なんか物理的な話をしてるんじゃないですよ。十字軍になれとかそういう話をしてるんじゃないです。霊的な話をしています。いいですか。とっても大事な話です。でも霊的にもこれを戦ってはいけない、対話をしようですね、調整しておこう、これが霊的にはアウトなんです。イスラエルの王様でヨアシュという人がいました。で、エリシャのことをとっても慕ってました。泣いていました。その時にですね、この弓を持ってこいっつってですね、矢を打ち放せっつって。そしたら、3度やったんですけど、本当は6回やるべきだったってこう言ったんです。徹底的に相手アラムですね、シリアの国を倒すことができないよ、中途半端になるよっていう話だったんですよね。で、私たちこれやっちゃうんですよ。悪魔に3回しか打たないんです。6回も打たないんですよ。だからいつまでも残っちゃうんです。で、サウルの時もそうでした。アマレク人を徹底的に滅ぼしなさいと言ったのに、サウルは滅ぼさなかったんですよね。そしてそれは十字架のメッセージです。十字架につけてしまいなさいと聖書に書いてます。あなたの罪もろともにあなたは十字架につけてしまったの。肉の欲求も全て含めて。で、このように死ななければいけない、滅ぼされなければいけない、殺さなければいけない、キリストがその神の怒りの、神の戦いの、敵意の全てを受けてくださった、あの十字架に自分もそこに行かなければいけないんですね。 でこれとっても大事で、なぜかというとイエス様はその戦いの激しさをですね、この私たちアジア人は、よくわかる、アメリカ人よりももしかしたらわかるんじゃないかという言葉が、ですね、有名な言葉ですけども、マタイの10章の34節です。私が来たのは地に平和をもたらすためだと思ってはなりません。私は平和をもたらすために来たのではなく、剣をもたらすために来たのです。なぜなら私は人をその父に、娘をその母に、嫁をその姑に逆らわせるために来たからです。さらに家族の者がその人の敵となります。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしいものではありません。また私よりも息子や娘を愛する者は私にふさわしいものではありません。自分の十字架を追って私についてこない者は私にふさわしいものではありません。で、まあ、究極的に自分の命を自分のものとしたものはそれを失う。私のために自分の命を失ったものはそれを自分のものとしますと。まず平和じゃないよと。さっき平和だと言ってたじゃないって。平和じゃないって言って。これは真の平和をもたらすためには剣がまず必要なんです。そしてもちろん父と母を敬いなさいという言葉があります。でも誠のこの親孝行ですか、これをするためにはまず分裂が必要なんですね。キリストを主としなければいけないんです。キリストが最愛の人にならなければいけないんです。自分を父や母よりも大事にならなければいけないんです。それゆえに父や母ももしかしたらキリストにつながる可能性が出てきて、キリストにあって父を母との間に本当の愛の関係が、平和が与えられ得るわけなんです。これが剣が来るからといって躊躇していたらどうなるかといったら、永遠に二人の間には断絶が与えられて別れてしまいますよと。そのためには入っていかなければいけないものがあるんですよという、そういう平和がイエス様の平和です。だからキリストこそが私たちの平和であって、二つのこの両者の壁をね隔てる、まあこれはユダヤ人とギリシャ人の異邦人の話をしてるんですけれども、これは全ての人に話で、それ十字架による平和なんですよ。それは隔ての壁を打ち壊すのはね。だからそういう、まず平和について考えました今。で次にこの動物界の話をします。でこれすごいでしょ。草食動物になっちゃうんですよ。狼、ヒョウ、クマが牛と一緒に草食べる。クマが食べる。でもこれはアダムが罪を犯す前はそうだったんです。肉を食べ始めたのはノアの時代に洪水が起こった後なんですよね。肉を食べてもよい。それまではエーデンの園においては肉を食べなかったんです。そこに回復されるわけですね。弱肉強食も実際に文字通り千年王国においてなくなるわけですね。でこのように回復をする平和が与えられるんですが、ここで大事ですね。人間と自然界のつながりを考えてみたいと思います。人が作られた時に何て言われたか、地を従えなさいと、この生きているものを治めなさいって神様は言われたんです。もちろん動物と人間は本当に違う。でも同じ6日目に作られてるから似てますね。まあ、こういう話と進化論じゃない。いや、そうじゃなくて同じって話をしてるんですよ。似てるって話をしてるんですよ。動くでしょ。ね、同じでしょ。そして植物と違うじゃないですか、動物と。でも私たち同じですよね。今そういう話をしています。で、人間がちゃんと治めることができていれば彼らも幸せで平和なんですよ。でもアダムが罪を犯したので、それでこの被造物が呪われたものとなってしまったので、 弱肉強食も起こっているんだよということを教えています。けれどもローマの8章を読みますと、そういう被造物も神の子の現れを待ち望んでいると。神の子の現れというのは、私たちがキリストと似たものとされて、つまり復活の体をいただいて、栄光の体をいただいて、それでキリストと、キリストに似たものにされて、そしてキリストと共にこの地上に戻ってくるときに現れるという、そこのことを神の子の現れと8章の18節以降に書いてあります。19節に書いてあるから、被造物も切実な思いで神の子供の現れを待ち望んでいるんだと。そして神の子が現れたら、今度は栄光の自由の中にその被造物が入れられますよと書いてあります。ですから私たちがまずあがなわれる、霊があがなわれて、体もあがなわれて、今度は被造物のあがないが与えられるわけなんですね。これが正しい環境保護論です。ですね。環境をね、大事にしなさいっていうのは本当神様の願われていることですね。環境を大事にしなきゃいけないです。けれども、それはクリスチャンだからこそできます。クリスチャン、キリストだからこそできます。ですね。次に、あともう一つ、9節素晴らしいですね。主を知ることが海を覆う水のように地を満たすからである。海の中で海の水に浸ってない部分で海底ってありますか？陸ないでしょ。もう全部くまなく水が入ってってますよね。と同じように主を知る知識が満ちているんだよと。だからこそここで狼と子羊が共に宿ることができるんだよというふうに言っているわけですね。素晴らしいですね。私たちが主の知識に満たされるときに平和が来ます。争いが来るのは主の知識が満ちてないその空間部分に肉が働いて、それで争いを起こしてしまうわけなんですね。主の平和に、平和に満たされましょう。そして10節、その日、出てきました。その日という言葉。エッサイの根は、先ほどのメシアの呼び名ですね。エッサイの根は、国々の民の旗として立ち、国々は彼を求め、彼の憩うところは栄光に輝く。これ、イザヤ書の2章で勉強したところです。主の山があって、そこはシオンの山ですね。そこに神殿が建てられて、そこからイエス様が福音、ご自分の教えを垂れて、そして国々の民が集まってくる、その栄光のところに集まってくるわけです。でこのように国々がそのようになると同時に、今度はその日と11節、主は再び御手を伸ばし、ご自分の民の残りを買い取られると。残っているものをアッシリア、エジプト、パテロス、クシュ、エラム、シヌアル、ハマテ、海の島々から買い取られると。主は国々のために旗を上げ、イスラエルの散らされたものを取り集め、ユダの追い散らされたものを地の四隅から集められる。再び、これ英語だと for the second time、 2回目にって書いてますね。そして地域を見ますと、この再び集められる地域はアッシリア、エジプト、パテロス、クシュ、エラムです。そして海の島々、世界レベルです。世界的な離散の民の帰還を神様が約束されていて、それが実際に起こるのがこの取り集め、主が取り集めると言ってますけれども、イエス様はここの部分を引用されて、それでマタイの24章の31節で、人の子は大きなラッパの響きとともに御使いたちを遣わします。その御使いたちは天の果てから果てまで、四方からその選びの民を集めますと言っているわけですね。もちろんこれがご自分の民、イスラエルの民を世界離散から引き戻してくださるということです。1回目と2回目があるということです。1回目を見てみます。エゼキエル書20章。 34節。私は力強い手と伸ばした腕、注ぎ出る憤りを持ってあなたを国々の民の中から連れ出し、その散らされている国々からあなたを集める。私はあなた方を国々の民の荒野に連れて行き、そこで顔と顔を合わせてあなたを裁く。私があなたを先祖のエジプトの地の荒野で裁いたようにあなた方を裁く。主である神の御告げ、神である主の御告げ。私はまたあなた方に鞭の下を通らせ、あなた方と契約を結び、あなた方のうちから私に背く反逆者を得り分ける。私は彼らをその起立している地から連れ出すが、彼らはイスラエルの地に入ることはできない。この時あなたは私が主であることを知ろう。こちらが一つ目です。また戻るんですけれども、その前、ごめんなさいね、33節を見ると憤りを注ぐと言ってるんですね。憤りを注ぐ、力強い手、憤りを持って連れ出して彼らを集めると言っているわけです。これは今見たようにこの背く反逆者を得り分けるという試練の時のために集めると言っているんです。で、一度集めた後で荒野というか、そうだね、荒野でさばいたように書いてますけれども、外に出して、国々の民の荒野に出して、それから得り分けた後で戻すという、わかりますか。一回目こう集めるわけですよね。でもその集めたというのは憤りのために集めたと言ってるんです。で、その憤りの方法というのは、彼らをイスラエルの地から一旦出して、そしてそこでさばいて得り分けを行って、そして戻すって話をしてるんです。いいですか。で、これが憤りって書いてあるのと、さっきの祝福のとは違う。一度目は憤りなんだけども、再び集めるという、二回目の集めるっていうのはこれ祝福の方なんです。憤りは何か、これを私たちが今の時代に見てるわけです。世界の離散の民が集められているんですが、その憤りというものがホロコーストによって私たちは見ることができたわけなんです。今のイスラエルの国が成り立っている理由、そして世界のユダヤ人が戻ってきているのは、ホロコーストなくしてありえなかったんです。それまでは世界の離散の民でした。ホロコーストが起こりました。ホロコーストが起こったことによって世界の同情が集まり、ユダヤ人の国を作ってもよかろうということを国連が決議でかろうじて通過させ、決議で決まって、投票でかろうじて多かったんですね。それでイスラエルの国ができたんです。ホロコーストとイスラエルの国は切って切り離せない関係なんです。それだけではなく、独立戦争が起こりました。独立戦争が起こらなければ、アラブにいる離散のユダヤ人はイスラエルに行くことができなかった。この時もアラブの地域にいるユダヤ人が、アラブの人たちが迫害を加えることがなければ、彼らはそこにずっといたんですよ。でもイスラエルは吸収しました。そしてアラブの人たちが、イスラエルにいるアラブの人たちが逃げた結果、パレスチナ難民というものができたんです。ユダヤ難民がいない理由は、吸収しちゃったからいないんです。イスラエルに交換が起こるでしょ、起こったんですよ。こうやってイスラエルにいるアラブがアラブの方に行くっていうか、そっちの外に出るわけでしょ。そしてアラブにいるユダヤ人が今度イスラエルに戻る。で、パレスチナ難民って言われてるのは、こっちは残して、アラブの人たちは残しちゃってるんです、そのまま。だけども、戻ったら自動的にイスラエル人になれるわけです。ユダヤ人は吸収しちゃったんです。ちょうど今、脱北者の人と同じですね。脱北者の人が、インチョン空港に降り立ったら、そのまま韓国民なんですよ。憲法の中で決まってるんです。あそこの上の方も韓国だから、彼らの憲法では。同じことをイスラエルは行ったわけなんですね。で、このような形で、今いる彼らと憤りというのは、切って切り離せない関係で、この後で彼らが試練を受けるのは何かと言ったら、反キリストが現れて、そして聖なるところに立って、私こそ神であると宣言し、彼らがそれを見て逃げるわけなんですね。先ほどアッシリアが自分を撃つと言ってましたけれども、自分の撃つ方に頼ら、ものに頼らないとあるけど、まさに反キリストに頼っちゃうわけなんですよ。最初ユダヤ人が、多くのものが契約結ぶわけでしょ。そう、第三神殿、そうです、第三神殿のことです。 この神殿を建てることについて契約を結ぶ。そして彼に裏切られて、このヒトラー以上の大迫害者になるわけですね。そして彼らは山々へ逃げなさいとマタイ書に書いてます。で、山々で、ここは荒野と書いてます。そして黙示録の12章に女が出てきて、やはり荒野に逃げるって書いてあるんです。荒野で山々って何のこっちゃいな。これがエドムの山々はハゲ山なんです。荒野なんです。今のヨルダンの南部です。そしてボツラというところに逃げるとイザヤ書に書いてます。他にも書いてある、ね、他の箇所もあったかな、エレミア書にもあったかな、ボツラのところ、あとは三箇所にもあります。で、そこが今の世界遺産のペトラですね、になるわけなんですね。で、そこで裁かれます。本当に彼らがそれでも守られているんだけど、それでも神に頼らない者たちは襟分けられて、反逆者襟分けられて、彼らが残って、その残された者たちがメシアに頼っていくんですよ。メシアに。そしたらシナイ半島の近くの方から、ハバクク書に書いてますけれども、そっちの方面からこの輝きを持って、イエス様がボツラに向かって彼らをレスキューする、あのこの救うために戻ってこられて、そしてこの軍隊が戦ってって、そして戦場がエルサレムの方に移ってって、そしてエルサレムで最終的にその軍隊を滅ぼしてというシナリオ、そしてイエス様が最後にオリーブ山に立たれるというシナリオになっているのがハルマゲドンの戦いですですね。そしてどこにいたっけ、イエス様がね、その時に地方、天の果て果てからこの残りの民を集められる。今ユダヤ人の人はもう本当に世界中に散らばってます。で、これはもう本当に指5本10本で数えられるぐらい、ユダヤ人が一人もいない国っていうのはもう本当に10本で数え、もっと少ないかもしれない、5本ぐらいになるかもしれない、そのぐらいになってると言われています。それだけ広がってるんですね。だから今ここで書いてあることがその通り起こります。で、次に行きましょう。13節、エフライムの妬みは去り、ユダに敵する者は断ち切られる。エフライムはユダを妬まず、ユダもエフライムを敵としない。素晴らしいですね。エフライム、ユダが、あのこの今忘れちゃいけないのは、今なんかとあの、ね、酒、私たちの酒の話をしてたけれども、実際はあのイザヤが予言してるわけですから、聞いてる人たちはあの当時の人たちですよ、ね、で、まだそういうアハズの時のね、ユダとイスラエルの妬みっていうのがあったわけですけれども、それがなくなる、一つになるよって。そして彼らは西の方、ペリシテの人の方に飛びかかり、共に東の人々を、この東の人々っていうのはアラビアとか、あっちの、エラムとか、あっちのベソポタミアの人たちでね、かすめを奪う。彼らはエドムとモアブにも手を伸ばして、アモン人にも彼らに従う。つまり周囲の人たちがイスラエルに従属する、従っていくという、ソロモン時代のあのイスラエルの姿が回復するわけですね。そして主はエジプトの、次大事です、いいですか、エジプトの海の入り江を干上がらせ、またその焼けつく風の中に御手を川に向かって振り動かし、それを打って7つの流れとし、靴履きのままで歩けるようにする。残される御民の残りの者のためにアッシリアからの王子が備えられる。イスラエルがエジプトの国から登ってきた日に、イスラエルのために備えられたように。で、この今の予言がエジプトに対する予言の中でさらに詳しく話されていて、ちょっと開いてみましょうか。19章の23節から25節、その日エジプトからアッシリアへの王子ができ、アッシリア人はエジプトに、エジプト人はアッシリアに行き、エジプト人はアッシリア人と共に、何ですか、主に仕える。その日イスラエルはエジプトとアッシリアと並んで第三のものとなる。大地の真ん中で祝福を受ける。万軍の主は祝福して言われる。私の民エジプト、私の手で作ったアッシリア、私のものである民イスラエルに祝福があるように。とてつもないことが起こります。よろしいですか。古代文明はメソポタミア文明とエジプト文明から始まっています。そのサンドイッチ状になるようにこのイスラエルの国があるわけなんです。そしてメソポタミアのところからこのエデンの園の中心があります。ユーフラテス川が流れています。で、そこから アダムの罪が、アダムが罪を犯したので罪が入ってきたということが起こるわけなんですね。でもう一つ、その大国というのが今言ったように南がありますよね。このアブラハムがですね、この試練の時に飢饉が起こったからエジプトに下ってしまいました。その時からエジプトというのはこの世のこの象徴になったわけですよね。いつもエジプトに頼っていこうという誘惑があって、イスラエルのイザヤ書にもですね、アッシリアとの戦いの中でエジプトに頼ろうとしているっていうその愚かさをですね、この糾弾、この神様を咎めている箇所が書いてあります。でこのようになって、でそしてアブラハムに対して神様がエジプトの川からユーフラテス川が見えてこう言ったんです。これがあなたの所有となるよってこう言ったわけです。で今イスラエルはその強大な国の2つに差し挟まれるようにしていて、その強大な国がなんとイスラエルの神を神として崇める仕えるという巨大な膨大な礼拝場になるわけなんですよ。イスラエルにもちろん神殿がありますけれども、そして今の海沿いの町というのが、この今のじゃないや古代のねローマ時代ですね、このエジプトから、この地中海を上がっていって、途中でガリラヤのあそこのカペナウムを経由してですね、ダマスコの方に行って、そしてユーフラテス川に行くというのがビアマリス、海沿いの道というのがあります。国際幹線道路ですね。それが多分頭の中に少しあるでしょう。さっきも海沿いの道というのが出てきました、ね、でこれをあって、この王子って書いてますけれども、英語で言うとハイウェイですよ。そのまま高いところですよ。ちょっとこう高くしてるんで、こうなだらかにしてるわけですよね。でそこを歩いて国際貿易が行われていたわけなんですけれども、それと同じ礼拝のための王子が敷かれるっていうんです。そしてイスラエルを礼拝場にして、彼らがそのイスラエルの神を礼拝するためにアッシリア人もエジプト人も共に主を崇めると、こう言われたんです。これが終わりの日のビジョンなんです。ここをもっと霊的に話すと、本当にイスラエルの神、神に敵対している国さえもが神様に従っていくという、そして全世界的にその巨大な国が、巨大な国が主に使いますから、他の国も主に使えるわけですよね、というビジョンになっているわけなんです。まあ、そのためにイスラエルの残りの民が集められて、イスラエルでその神の祭司としてですね、あがなわれてイスラエルが活躍し、もちろん異邦人は継ぎ木されてますから、教会として私たちもキリストともに治めていくわけですね。まあ、どこを治めるのですかという質問が出てくるんですけれども、よく聞くんですが、僕は分かりませんので、それは知りません。日本の国を治めるのかな、分かんないけれどもね。ではもうちょっとして、ここまでのビジョンを見て、イザヤは褒めたたえざるを得なくなりました、神様を。12章、その日私は、あなたは言おう、主を感謝します、あなたは私を怒られたのに、あなたの怒りは去り、私を慰めてくださいました。そうですね、神様怒られました、彼らの不従順に対して。でも慰めてくださった。見よ、神は私の救い、私は信頼して恐れることはない、ヤハ主は私の力、私の褒め歌、私のために救いとなられた。いかがですか。ここで分かりましたよね。神が救いなんです。信頼すれば恐れることはない。信頼するということ、イザヤはどういう意味ですか。ヤーウェは主のもの、あ、待ってた、ヤーウェが救いだ、救いはヤーウェのものという意味ですね。まさにこれイザヤが言って、そしてイエス様の名前はヤーウェは救いですね。ヤホシュはヤーウェは救いだと。そしてあなた方は喜びながら救いの泉から水を汲む。泉という例えというか比喩が聖書にはたくさん出てきます。イエス様がサマリアの女に言いました。この水、井戸の水を飲んでもまた乾く。しかし私が与える水はあなたの、決して乾くことはなく、あなたのうちで泉となって永遠の命に至る水が流れると。どの泉、救いの泉は主が与えられます。そしてその日、あなた方は言う、主に感謝せよ、その皆を呼び求めよ、その御業を国々の 民の中に知らせよ、皆が崇められることを語り告げよ。主を褒め歌え、主は素晴らしいことをされた、これを全世界に知らせよ。シオンに住む者、大声を上げて喜び歌え、イスラエルの聖なる方はあなたの中におられる大いなる方。単に形でシオンに神殿があるのではなくて、まことの方が臨在があって、その方によって大いに喜んで、そして全世界に国々の民の中にこの皆を知らせようではないかと言ってます。この詩編も同じですね。主を褒めたたえよイスラエルの民よと、私の民よと言って、そして今度は国々の民を主を褒めたたえよとこう言ってるんですね。いつもそうです。主を褒めたたえている中で必ず宣教の言葉があります。国々の民っていうのは神を知らない人たちの中で褒めたたえなさいとこう言ってるわけです。そしてその民が神を知ることができるようにっていう思いもあります。これ詩編読んだらそうですけれども、この必ず宣教なんですよ。自分が満足するんじゃない、神様を褒めたたえるだけではなくて、神様を知らない人のところでも褒めたたえて感謝していって告げ知らせていくという、そういう、命令です。これは命令ですですね。新約聖書に急に異邦人に伝えなさいって話じゃないんです。旧約聖書の中にもダビデの王国の中にたくさん異邦人いましたよ。ダビデに忠実な兵士の中に異邦人がたくさんいました。その時からもうすでに始まっています。私たちも本当にまず、私たちの間で周りの人たちに根気よく伝道をしていきましょう。そして忠実になりましょう。ここは大事ですね。忠実になるということです。何かちょっと責任を持つことが与えられたら、いやそれは嫌だって言って避けるのではなくて、責任を持ちましょう。任せられていきましょう。神様からのものとしてどんなに小さいことでもそれをやっていく。例えばトイレ掃除でもいいじゃないですか、ね、印刷でもいいじゃないですか。そしてお子さんを育ての方はお子さんでも育てることもそうじゃないですか。そしてその中でこの牧師伝道師だけがじゃないんですね。同じように忠実に神様からのストーリーをその時に受け取り始めていきます。そして世界のビジョンを持ちましょうですね。その世界のビジョンというのは今言った通り、神を知らない人たちに福音を伝えていく、神様を本当に知らせていくということを、このやっていきましょう。でそのために自分は行かなかったとしても、行く人たちのために祈っていく、支援していく。分け前は同じです。天においては分け前は同じです。ですね。ということです。続きはイエス様が戻ってこらなかったら13章からやります。戻ってこられたら全くする意味はありません。どうしてかといったらイエス様がそうおられ、その信仰の対象であられるイエス様がおられますから、知識は廃れ予言は廃れるって書いてますね。第一テスコリントの13章に書いてますが、それまでの励ましとして与えられている説教ですので、でお祈りします。愛する主よ、ありがとうございます。本当に、あなたがこのアッシリアとエジプトをご自分のものとし、そしてイスラエルを中心としてあなたを褒めたたえるということまでなされる方であります。主よ、私たちが敵だと思っている人でさえもが、神様あなたはそれを征服されて、そしてその人をも本当に神様を崇めるようにしてくださる方であることを覚えます。私たちがこの殻に閉じこもって、そしてこのちょうどユダヤの弟子たちがしっかりと戸を閉じめに、ユダヤ人を恐れてしっかりと戸を閉じめてしまったように閉じこもってしまうのではなくて、本当にイエス様が言われました。父が私を使わしたように私があなたを使わします、聖霊を受けなさいと言われました。主よ、どうぞ私たちが今与えられているところから、本当にこの大丈夫だと思っているところから使わされて、そして本当にあなたが共におられるということを経験することができるように、どうかここにいる兄弟姉妹を励ましてください。主よ、どうぞこのお一人お一人に、あなたの民にあなたの御顔を輝かせて恵みを与えてくださり、平安を与えてくださり、守ってくださいますようにお願い申し上げます。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。